鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。1月第4週目のワンタイムトークでございます。本日は1月25日の木曜日でございます。今回で137回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当に本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和の、ちょっとした小話をしている、一人ごとをしている番組でございます。ね。自分の、曲の紹介を行ったりですね、自分の活動の紹介を行ったりですね、あとはですね、あなたの心に、あなたの心を、ポッと温かくする、そんな、ちょっと、そんな日常ね、こんなことありましたみたいな話をしている番組となりますってなっておりますので、お時間がありましたら聞いていただけると嬉しいななんてこういうふうに思っております。さてですね、1月ももういよいよ最後の週になりまして、本当、このついこの間まで、年明けておめでとうございますとかって言ってたら、もう2月もすぐそこに来てますよ。ね、早いですよね。1月は行く、2月は逃げる、3月は去るなんて言いますけど、まあ、あっという間に1月が通り過ぎようとしておりますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。ね、ちょっと日が伸びてきたと思いませんか。12月の20日頃に冬至があったじゃないですか。冬至が1年で一番日が短い日、短い頃ですよね、その頃が。過ぎていくと、だんだんこう、日に日に日が伸びてきて、今なんて夕方ぐらいになると、こう、明るくて、で次の日になると、なんか昨日より明るい気がするみたいな。どんどんそれ、昨日よりも明るい気がするっていうのも、こう、毎日毎日なってきて、まあ、嬉しいですよね。なんか俺好きなんですよ。太陽って。太陽って言うんですか？太陽って言うんですかって。やっぱりこう、日が伸びてると、まあ、いいですよね。なんか、やっぱ恋しいんだろうね、太陽がね。なんか朝とかも冬だと、なんか起きた時に、こう、暗いとさ、うわーってなんかうわーってなりますよ。なんか起きた時暗いとでもなんか起きた時にこう明るい日がね、太陽が上昇ってなくてもいいんですよ。なんかこう少しこうなんかうっすらとでもなんか明るい感じになってきてると、なんかちょっと嬉しいじゃないですか、やっぱ明るくなってくるとね。でもなんかそのなんだ不思議ですけど、朝の方が寒い気しません？今もうね、すごい寒波が来てて、まあ、四六時中寒いですけど、なんか夜中の寝る時とかよりも、なんか明け方の方がね、寒く感じるんですよね、なんか。なんでしょうね。そして、なんだろう、やっぱりこう、深夜のうちに、大気中のこう、塵や埃みたいなのが、こう、シューッと沈むんですかね。なんかこう、空気も、クリアっていうか、なんか綺麗な感じしますよね。しないですか？なんか朝方っていうか、透明なっていうか、なんかこう、神秘的なっていうかね、明け方のなんかその、街っていうか、がなんかね、結構好きなんですよね、明け方。あれみたいな感じなのかな？よくさ、あれあるじゃないですか、水っていうか、ちっちゃいこう、なんていうか、ガラスの瓶の中みたいのに、まあ、冬によくある、サンタクロースっていうか、雪だるまみたいなのがいて、で、これを振ると、なんか中に入ってるキラキラみたいなのが、わーって散るみたいなのあるじゃないですか。で、それをなんか時間経つとこう、シューって下にこう、なんか落ちていって、あとまた透明に戻るっていうおもちゃあるじゃないですか。おもちゃっていうか飾りっていうの。なんか、そういう感じなのかなみたいな、街もね。夜中、日中中にこう、わーって大気中になんか舞ってるものみたいなのが、夜中中にシューッと降りてて、クリアになってて、こう、まあ、さっきのね、朝け方の方が寒いって話とはちょっとまた全然違う風になっちゃうんですけど、なんか、そういう風にですね、老廃物じゃないけど、なんか街の老廃物みたいなのが、あーって地面に降りてきて、それでなんか、綺麗なのかね。ま、ちょっと、そういう研究家じゃないんでちょっとわかんないんですけど。まあでもね、今も寒波が、すごくて、路面なんかも朝凍結、したりとか、でね、毎年恒例なんですけど、僕の車も冬になると朝エンジンかかんないっていうね。 エンジン寒いとかかんないっていうのも、まあありまして。あと、ね、凍結してると車もそうですけど歩くのも危なかったりするので、まあくれぐれもね、歩く朝方とか、朝方じゃなくても、凍ったところ歩くところは、時はですね、くれぐれもお気をつけいただきたいななんて、もう、今日この頃でございますがね。こう冬はね、そういうところを注意しないといけないよねって思いますね。この間そういえば、横浜を、なんかね、英語を喋れないんですよ、僕、英語。英語は、とっかかりは、でも、洋楽を、まあ、ビートルズの曲とかで、なんていう意味の歌を歌ってんだろうとかって言って、あ、こういう風な知ってるんだ、こういう、意味はこういう歌詞はこういう意味なんだみたいなのはやったりはしたんですけど、学校でやる英語みたいなやつっていうのは、なんかあんまりこう、ちょっとこう、得意じゃないっていうか、取っかかりはなかったんですけど、あ、なんか外国行くとみんな喋れるようになるとかっていう話あるじゃないですか。ね、そういうのの片鱗だけ見えたのがあって、横浜駅を歩いの、ちょっと離れた、横浜駅からちょっと離れたところ歩いてたら、なんかこう、そわそわしてる外人さんがいて、で、近づいてくるんですよ、僕のところに外人さんが来て、で、横浜ステーションとかって聞いてくるんですよ。僕に聞いてきたんですよ。で、横浜駅どこだっていうことかなって、もう近くだし、ちょっと近くまで来てるんですけど、まぁ、あ、ちょっとだけ離れてるようなとこだったんで、で、あ、こっちの道行くといいですよって指さして、で、その道を指したら、over there? over there? って、なんか、あっちみたいな、向こうみたいな感じなのかなと思って、oh, yes, yes, みたいな感じで言って、thank you, thank you って言って、なんかその道をまっすぐ行くと確かにこう着くんですけど、駅に。だからその道行けば、over there 行けばね、そこで、あっちとか、あそこねっていうのを、over there って言うんだっていうのを覚えたって。もう忘れないですよね。それって覚えた英語って。なんか生きた英語ってこういうことかみたいな。これを積み重ねてったら、これ英語、なんか、なんとなくわかるかもみたいな。だからなんか、なんだろうな。そういうふうに生きた英語って、そういう日常会話の中からとか、実践でっていうかね、実際にこう、なんか向こうの人と喋ってみ、その言語を使う人と喋ってみた方がね、もしかしたら早いのかもしれないですよね。なんて、ことをね、考えてた。時たまたまなんですけど、知り合いから、ちょっと頼まれてくんないって言われて、頼み事をされたんですよ、知り合いに。で、それ何をって言ったら、人手が足りないので、ちょっと手伝ってほしいっていうのを言われたんですよ。で、人手が足りないので手伝ってほしいって話なんで、何のことかなと思って聞いたら、そのアルバイトをしてほしいって言われたんですよ。アルバイト、手伝ってほしいって。アルバイトいいよ、別に。何をって言ったら、試験監督をやってほしいって言われたんですよ。試験監督ってこれ、それ何の英検って言うんですよ。英検って、英検の試験監督で人手が足んないからちょっと手伝ってほしいって言われて、俺やったことないよ。あ、大丈夫大丈夫って、その日のなんか台本があるから、台本見たら全部わかるからって、俺と、わかったじゃあちょっと、その空いてた日だったんで、で、ちょっとその、なんか手伝いに行ったんですよ。そのアルバイトで日当ちゃんともらってね。で、そので、ま、任されたのが午前中に4級で、午後に5級でお願いしますっていうことだったんですよ。で、それがなんかそのやってるのは、その日にやってたのが、一番その上が級が準1級っていうのかな、準1級ってなってて、で、その後が2級かな、2級があって、準2級、3級とかなんかさ、ちょっと細かく分かれてるんですよね。そう。で、中学校ぐらいの時にそういえばなんかやらされた気がする、なんかような、なんか4級だか5級だかをなんかやらされて、5級ってちょっと聞いたことなかったんで、なんか3だか4だかっていうのはちょっと中学校ぐらいになったような気がしたんですけど、まあ、あまりその英検というものと縁がない世界を生きてきたもんで、ちょっとよく分かんなかったんですけど、ちなみにその英検の定義だけ言いますと、英検は幅広い世代が受験する国内最大級の英語検定試験で、1級から5級まで7つの級があります。試験内容は身の回りの日常会話から教養を深める社会的な題材まで、実際に英語を使用する場面を想定し出題していますということらしいので、 まあなんか英語のなんか自分ができるレベルっていうか、なんかこうそこのまあなんていうのね、基準値みたいな、そういうことなんですよね。うん、なんかあれいろいろありますね。漢字検定だとね、いろいろありますよね。水泳の級でもあったんですよ。水泳の級があってね、しかね、水泳はね、1級がね、100メートル個人メドレーをね、泳ぎ切ることだったんですよ。100メートル個人メドレーだから、25メートルずつバタフライ、背泳ぎ、平泳ぎ、クロールってやって、泳ぎ切ったら1級合格みたいな。まあ、それとちょっと英検全然違いますけど。で、その英検のね、4級任されて、で、まあ台本にね、書いてるんですよ、ちゃんと。これセリフみたいになって、これを言ってくださいみたいな。で、机をこう並べてくださいみたいなのが全部書いてあって。だからそういう風にしてね、並べて、そしたらね、4級がね、ちょうどね、小学校の高学年ぐらいの子ばっかりやったんですよね、その受験生が。で、おー、すごいなーって、なんかもうみんな頭さすのっていうか、ね、そういうの検定受けに来てね、なんていうんでしょう、受験時とかに使うのかね、使うんでしょうね、きっとね。来てね、5級、それ午前中だったんですよ、4級が。これね、午後が5級だったら、5級がね、このね、低学年、小学校のね、低学年とかも全然、小学生成り立てぐらいの子もばっかりやってたんですよ。あ、なんか小学校の先生、教卓立ったらこんな気分なのかなみたいな。なんかそんな感じで机にこう、うわーって並んでいくんですけど、説明をこうするんですよ。説明するっていうか、説明ってなんか CD 流すだけだから、僕は何もしないんですけど、CD の説明とかで、でも保護者の方とかぴったりくっついてるんで、保護者の方とね、その、試験受けるお子さんとかが、二人、ワンツーマンとかでね、こう、席座ってるんですよ。でも、試験になると、保護者の人、試験の中いけないから、退出してください。外行ってください、みたいな話なんですけど。そして、で、その説明が、いろいろあって、で、保護者の人もこう、出てってもらって、で、試験始まる前に、何か、ありましたら、手を挙げてくださいって、手を挙げたら、そっちに行きますんで、とかって、言って、たんですけど、そしたらなんか試験始まって割とすぐぐらいにカランカランカランって音が聞こえるんですよ。手上がってんの。そしてちっちゃい子供が手上がってきて、そっちの方にバッて行ったら鉛筆を落としてしまいましたとか、あって鉛筆拾ってあげて、でまたカランカランカランって、また別々違う子がこうやって手上げてんですよ。そしたらなんかそっちの方行ったら鉛筆落としてしまいましたで、なんか結構鉛筆落とすなと思って、なんか筆箱とかも全部なんかしまってくださいみたいな、もう机の上にはなんかもうペンと消しゴムだけ出してくださいみたいな感じになってるから、まあしょうがない、一生懸命試験受けてて紙とかめくるときに落ちちゃうんでしょうね。そのペンがコロコロって。そう。結構ね、手上がってて、そう、手上げると、紙落としてしまいました。みたいな感じで、こう紙拾ったり。なんかそういう仕事なのこれ。試験監督ってそういう仕事なのかなと思って。で、来て、で、したら一人の子も手上げてって、そう言ったら、多分ですけど、解説してるその CD のその説明のとこに、なんか、試験問題を書き込むっていうよりは、なんかそのマークシート、ABC ってやったら、その正解 ABC を黒く塗りつぶしてくださいみたいな感じのところになってて、で、その説明のところで、説明ガイドの人が、HB のような鉛筆を使って、濃い鉛筆を使って黒く塗りつぶしてください。みたいな案内があったのは、ちょっと確認してるんですよ、その説明の時に。じゃあ、ここちっちゃい、もう1年、2年生ぐらいの子が手挙げてて、なんかこう、すごいそわそわした感じで、手挙げて、バーッとそこ行ったら、僕、鉛筆 B なんですよ。B でもいいんですかとか言ってて、めっちゃ可愛いっすよね。めっちゃ可愛いっすよ。あ、もう全然いいよ、それで使いなよって、言ってあげたんですけど、ね、なんかもう、B なの、どうしようとかってやったらからかったよかったなと、そんなこと大問題になっちゃうね。うん。なんかそういうふうに、そういうなんとかとこもね、気にしながら、みんなね、一生懸命やってる姿を見て、ああ、なんか、なんだろう、小学校とかの先生ってこんな気持ちなのかな、なんて言ってね。そう。で、最後の方になってくると、まあなんでしょうね。やっぱりこう、ちょっとこう、我慢も30分ぐらいの試験だから、後半になってくるとね、なんかこう、みんな、飽き始めてるっていうわけじゃないけど、なんか向き合ってはこういるんですけど、なんかね、そわそわしてる感じするなってちょっと思ってたら、一人の子が手挙げてて、一人の子のところに入っていったら、トイレ行っていいですかって 言うんですよ。おどうぞ行ってきてくださいって言ってトイレバーって行ったら、もうその後もう10人ぐらい一斉に手を挙げ出して、ボンボントイレですトイレですもう行けみたいな感じだって、こうなんかね、何人もトイレに一斉に一人行ったらみんな行っていいと思うんだろうね、多分それね、一人がトイレ行っていいと思ったらみんな一斉にこう手を挙げ出して、ね、急に、あ面白いなと思って、まあ貴重な体験をねさせてもらったね、そんなのもねちょっと思い出しましてですね、いやでもこう自分がね英語がねそうできる方じゃないんでね、なんかこうそういう子たちがね英語をバリバリ駆使しながらね世界へ羽ばたいていってねいただきたいななんて思いながらねちょっと見てたんですけどね、まあでもの歌はね英語のね結構ね勉強なんですよ、歌詞面白いですよね、英語の訳してっていうか、やっぱね自分の好きなものだと入ってくるから、もうビートルズの歌だとかだと結構これどんな歌歌ってんだろうと思ってね、まあイエスタデーとかはもうその簡単ですけどそのまま簡単ですけどね風にしてね、英語なんかもねちょっとこうああやなんかやってみてもいいかななんていうね、今年はねそんな英語なんかもね取り入れてもいいかななんていうのをねちょっとふと思ったね、そんな今日この頃でございましたそんな時で、ね、今日のお話でございますかね、まあ今のね今日も取り入れていいかななんていう風に、まあ、ちょっと思った側面があったって言いますけど、となんか自分今年はっていうか自分に課題を課すっていうか、ちょっとねそんなのをこうやろうかなと思っておりましてですね、なんだろう、自分にこうなんだろうな、目標っていうかこう自分自身でそれ達成するかしないかとか置いといて、とりあえずこれをやるんだみたいなこう目標をね打ち出して、こうちょっとそれを取り組もうかななんてこう思ってまして、今年はねちょっとそれをやっていこうかなと思ってまして、まあまだね皆さんの前で発表できるようなところではないっていうかね、なんで言ったんだよって感じなんですけど、ちょっとこう企画がいろいろありまして、まあ、そんな企画の中の一つで、まあ、あるのがちょっとこう100曲師匠とね師匠とちょっと話し合って決めてたんですけど、100曲チャレンジみたいなやつで、短い期間の間にもうちょっとこうクオリティは置いといて、とりあえず100曲を作って、でその100曲の中をこうどんどん濃縮していくじゃないけど、ためにまずはこう自分の中でこう生み出すんだっていうのをね、でこの夏ぐらいまでにねそのちょっと100曲を作っていこうかなっていうのをねちょっとやろうと思ってまして、ね、ほら、皆さんの前に、まず、出せないでしょ、それ。今、ただ、ちょっと、こっち、うちうちの話だから、まだ外に出す話でもなかったんですけど、ワンタイムはね、僕のちょっと独り言なんで、こんなことをちょっと今やってますっていうことはね、こう、常日頃、こう、なんか、皆さんの通過でね、ちょっと痛いなって、こう、思ってたりする側面もあるんで、ちょっとお話。で、その中からね、もちろん、どんどん、なんか、発表できる曲ともたくさん出てくると思うし、ね、その中で、活動の中でね、何かこう変わってくるものとかもあると思うんで、そういう風にしてね、ちょっと自分の曲の作曲のね、次になる、こう、成長を生み、なんかね、多分ね、何曲か生んでるとね、多分苦しくなるんですよ。パターンっていうのかな。なんかこう、あ、同じんだって。で、新しいものを出すには、その、同じものから、の中から、多分なんかもっと先のこう、うにゅってこう出てくる、なんか、うにゅって出てくるやつみたいな。なんかそういう、今までもね、そういうやっぱ体験をしてるんですよね。同じような感じになっちゃうんですよ。コード進行とかメロディーの流れみたいなのが。で、何曲か似たようなになってると、これまた一緒じゃんってなるから、それを避けようとするんですよ。じゃあなんかそういう風なしたり、あとはこう発想とかもまたこの同じ感じかって、なんか新しいのないか、新しいのないかってこうって探すアンテナとかね。なんかそういう歌詞とかも、またこの言葉かよみたいな。もうそれ使ったじゃんみたいなやつだったら、もうそれは使わないみたいな。青い空、白い雲はもう使わないみたいな。じゃないですけど、なんかそういう風にして、なんかこう、新しい、その自分のね、を、自分にこう課題を課して、それをね、トライしていこうっていうことをね、ちょっと今年度はずっと、今年度っていうかね、今年はやりながら、 行こうかなっていうふうに思ってまして、まあやろうかなっていうだけだとね、まあ皆さんにしたら何のなんかなんか発表してこっち見せてくれよみたいな感じのところももちろんあると思うので、そこもね、もちろん想定に入れてやっていこうと思ってますので、ね、ぜひ、ぜひ、ちょっとか、皆さんの中でもね、もしなんか、あ、自分もこんなことやってみようかな、なんてこう思う側面があったらね、それはそれで嬉しいなというか、ね、ぜひ一緒に頑張りましょうって、一緒にやりましょうよっていうね、いう感じで、なんでしょうね、こう、例えば、こう、もう、音楽以外のところであるとしたらなんだろうね、一つものを買ったら、一つ捨てる断捨離チャレンジやけど、なんか そういう感じのやつさみたいな、一つキャロリー高いもの食ったら一駅歩くチャレンジみたいな、なんかわかんないけど、なんかとにかくなんかそういうちょっとあるじゃないですか、そういうのできることっていうか、でもそんな無理しないで、なんかちょっとしたことっていうかな、なんかそういうちょっとしたことってもうちょっとしなんかちょっとしたことでもね、多分すごい変わるんだと思うんですよ。おなんか先、すごい先には。なんかね、無理して、もう嫌だってなるぐらい頑張る必要ないと思う。俺は思ってるんですよね、何かを。一生懸命やることは大事だけど。うん。みたいな感じでね、ちょっとそんな感じでいこうかなと思ってますので、今後の動向をぜひ、チェックいただけたら嬉しいな、と思っております。あと一つね、お知らせっていうか、ライブとかのお知らせじゃないんですけど、なんか、何回かの前のコーナーにちょっとお話ししたかなと思うんですけど、鈴木智和って検索しても出てこなくなったって、僕のホームページが一切出てこなくなったっていう事象があって、すごい謎で、急になっちゃって、どうしようって、こう、うおさ、途方に暮れてたんですけど、今もう治りましてですね。もうどう、何もしてないのに突然治ったんで、またなるかもしれないんですけど、とにかく今はね、鈴木智和で検索したらちゃんと僕のホームページが出てくる。ホームページ、そう、出てくるように、一番上にね、出てくるようになったので、そのご報告でございました。でも、なった原因もわかんないって、治った原因もわかんないんで、結局最終的にハテナでだったんですけど、まあ、ちょっとネットのこともまだまだ勉強しないといけないなと思うんで、ね、あと英語とネットと新曲っていうね、この3つのことをね、テーマにして、今日は胸に留めて、今日の話にしたいなと思います。さて、寒い日もまだまだ続いておりますがですね、まだ風邪などひかぬようにね、気をつけていただいて、素敵な冬を乗り切ってまいりましょう。素敵な冬を。あ、そうそう。今回の曲はですね、新しい始まりっていうことで、スタートという曲を聴いてお別れしたいと思います。では、素敵な冬を、素敵な冬を2回と、お過ごしくださいませ。でもありがとうございました。鈴木智和でした。Yeah.